神戸市司教開放第147号令和8年1月20日発行一般社団法人神戸市視覚障害者福祉協会新年のご挨拶会長浜田昭信新年おめでとうございます。昨年秋には聴覚障害者のスポーツの祭典、デフリンピック2025が東京で行われました。これはパラリンピックより歴史が古く、100年目にあたる大会だったそうです。それが日本で行われたのもすごいことですし、メダルも多数取っておられました。また、スポーツ庁長官に全盲の河合氏が就任したことも快挙を成し遂げたと感じます。私たちも文化、スポーツに力を注いでいきたいと思います。そして、獅子協は今年もたくさんの行事を予定しています。皆さんのご協力によって、獅子協の運営が成り立っていきます。今年も会員の皆さんの力をいっぱい貸してくださいね。それをもとに、私たち役員は働いて、働いて、働いて、働いて、働いて参ります。引き続きいろんな新企画もどしどしお寄せください。どうぞよろしくお願い申し上げます。事業所より、事業所委員長浜田昭信。事業所の整備もだいぶ進んできました。法改正により、サービス提供責任者の入れ替わり、登録ヘルパーの103万円の壁など運営上苦しいこともありました。新年を迎え、気持ちを新たに他者から見ても模範的な事業所を目指して、委員、職員、ヘルパーが同じ方向を見て頑張っていきたいと思います。利用者の皆様のご協力もよろしくお願い申し上げます。令和7年度神戸市身体障害者福祉大会。1月25日日曜日、受付12時から13時、ピフレホールにおいて、獅子協からも功績のあった次の方を推薦させていただき、表彰を受けていただきます。お祝いと感謝を申し上げます。協会功労者、高江洲康明、灘区。スポーツ文化活動功労者、村田圭也、西区。神戸市バリアフリー推進会議。11月4日火曜日、三宮研修センターにおいて、三宮駅前再開発工事を中心に話し合いました。目まぐるしく通路の変更がありますので、十分注意して移動してください。阪急百貨店と JR 三宮間のデッキには3カ所のエレベーターが設置されていますが、3カ所ともカゴの中のアナウンスが違うので、すべて統一するよう申し入れました。交通センタービルから市役所への間、信号待ちなど日陰スポットを設けるようです。完成するまで移動には注意しましょう。本部事業の報告。令和7年10月1日から12月末。第17回 UD 映画祭。ジンジン。表記はひらがな。10月3日金曜日。参加者123名。括弧、他団体等を含む、とじ。神戸市医師会館大ホールにおいて。初演の大地康夫さんから獅子協へ直接ご連絡をいただいたことをきっかけに上映が実現しました。北海道剣淵町を舞台に、親子の絆や人の優しさを描いたハートフルドラマ。笑いと涙があり、心が温かくなる映画でした。第28回ジョギング&ウォーキング大会。10月10日金曜日、 出場者27名、神戸総合運動公園補助競技場において、午前は2000メートルと400メートルの個人戦、午後からは支部対抗リレーで距離が4000メートルから2000メートルに変更しました。すべての競技は申告タイム制で、伴走者とゴールを目指して歩く人、走る人、日頃は入ることのできない陸上競技場で気持ちのいい汗をかきました。成績は下記の通りです。成績、団体の部、優勝、西チーム。400メートル A 組、優勝、村田圭也、西区。中山財団賞、中西博子、垂水区。中山財団賞、藤井久美、灘区。400メートル B 組、優勝、車谷美恵子、兵庫区。中山財団賞、該当者なし。2000メートル、優勝、小村恵美子、垂水区。中山財団賞、佐々木文隆、垂水区。第62回芸能大会、11月7日金曜日、参加者、会員35名、中山記念会館大会議室において、昨年に続き審査員に山崎小夜子先生をお迎えいたしました。心温まるご好評をいただいて、みんなともご一緒に歌ってくださったり、楽しい時を過ごさせていただきました。来年度はもっとたくさんの皆様にご出場いただきたいと思っております。成績、優勝、宇仁菅一郎、垂水区。準優勝、佐々木文隆、垂水区。3位、酒井俊弘、灘区。中山財団賞、竹谷幸子、灘区。日試練近畿ブロック協議会第2回委員会11月21日金曜日、出席者獅子協より3名、奈良県において、特に変わった話は出ませんでしたが、竹下会長より印象に残った話があります。改正障害者差別解消法による合理的配慮、これは双方の歩み寄りが基本であって、障害者の言い分を通すものではありません。あまり強引にやりすぎると、カスハラ、カスタマーハラスメント、で訴えられることもあります。冷静に落としどころを話し合いましょう。各部の報告、老人部、部長、今泉勝二、10月31日金曜日、日帰り研修、参加者45名、会員付き添い、丹波方面において、当日は朝から雨模様だったが、笹山城下町散策、酒蔵見学の後、昼食はユニトピア笹山、昼食後は黒枝豆狩り、丹波恐竜博物館、チータンの館の見学。ここは思った以上に良かった。12月19日金曜日、料理教室、参加者5名、垂水文化センター調理室において、料理教室と免疫力についての話、メニューは豚汁とおにぎり、青年部、部長佐々木文隆、10月3日金曜日、第6回ヨガ教室、参加者9名、総合福祉センター体育室において、10月24日金曜日、マス釣り教室、参加者19名、有馬マス池公園において、11月14日金曜日、第7回ヨガ教室、参加者10名、総合福祉センター体育室において、11月28日金曜日、第2回 IT 研修会、括弧、iPhone 教室、閉じ、参加者4名。講師、クリスタル音波素、代表、足利教授先生、他4名。総合福祉センター、一見において。11月30日、日曜日。令和7年度、近畿ブロック協議会。第42回、青年部交流研修会、及び第2回、青年部委員会。参加者、佐々木、鳥居、大阪市において。12月12日、金曜日、第8回、ヨガ教室、参加者4名。総合福祉センター、体育室において。女性部、部長、織野八千代。12月4日木曜日、女性部研修会。音楽と朗読、ランチのひととき。オカリナ、ギター演奏。参加者48名。港川ホールにおいて。ランチ参加者41名。木曽路港川店において。日常生活訓練事業の報告。コーラス3回、参加者延べ12名。料理2回、参加者延べ16名。華道3回、参加者延べ8名。編み物3回、参加者延べ7名。文化部部長小林清。11月29日土曜日、文化部事業、えげ山三味線コンサート。参加者24名、括弧、会員14名、閉じ。中山記念会館大会議室において。ゲストは、えげ山三味線図。表記はひらがな。関先生のご指導のもと、小学生から大人の方まで、三味線の合奏です。素晴らしい演奏、また聴かせていただきたいと思いました。アハキ部、部長、高江康明。11月21日、金曜日、配信回収。各区の報告。灘区、12月12日、金曜日、歳末助け合い事業。参加者22名、括弧、会員13名、閉じ。神戸動物王国において。兵庫区、11月18日火曜日、椎茸狩りと明太パーク見学。参加者17名、三田方面において。12月11日木曜日、第103回ハートンサロン。クリスマス会、ハワイアン演奏と歌と踊り。参加者10名、港川ホールにおいて。12月20日土曜日、歳末助け合い事業、ジョイフルコンサート。参加者14名、神戸新聞松方ホールにおいて。長田区、12月12日金曜日、リピート山中ライブ。参加者26名、括弧、会員15名、閉じ。双葉学舎において。垂水区、11月27日木曜日から28日金曜日、日帰り研修。参加者16名、括弧、会員10名、閉じ。市民防災総合センター、幸せの村において。27日の市民防災センターでは、長いゴム長靴を履いて水の流れる中を歩く冠水歩行。冠は冠、水は水。冠水歩行や地震体験者で地震の揺れを体験した。係員5、6名の補助があり、よかった。17時半から宴会。宿泊者は11名。ゆっくりした一泊で、参加者からは、こういうゆっくりした旅行もいいな、という声もあった。12月9日火曜日、 基礎から学ぶ料理教室、参加者8名。レシピは、だし巻き卵&きゅうりのごま酢あえ。いつものように、和やかな雰囲気で、久しぶりに行われた。うまくだし巻き卵ができたので、私は良かった。12月12日金曜日、老人部日帰り研修、参加者16名。括弧、会員9名、閉じ、丹波篠山方面において、移動は電車とバス、大空号、バスは雪が降ると運行できないとのことで取りやめとなった。昼食で獅子鍋、獅子はイノシシ、獅子鍋をいただいた後、篠山城周辺を観光ガイドさんに説明してもらった。その他の報告。10月25日土曜日から27日月曜日。第24回全国障害者スポーツ大会。私が輝く小スポ。私がの、わたはひらがな。滋賀は SHIGA。滋賀県において。成績、村田圭也。西区、800メートル2位。高江安明、灘区。グランドソフトボール。愛知と対戦、敗退。よく検討しました。来年度は青森県で行われます。11月9日、日曜日。第26回、全国視覚障害者囲碁大会。獅子郷からの出場者5名。大阪商業大学において、成績、上級クラス2位、松野康夫、灘区、中級クラス、関東省、富永信恵、兵庫区、おめでとうございます。11月11日火曜日、日進殿第45回近畿ブロック福祉大会、及び第27回、身体障害者相談員研修会。参加者、獅子郷会員25名、付き添い16名、事務員1名。神戸市宇原ホールにおいて。阪神淡路大震災から30年の節目を迎え、今回は神戸市身体障害者団体連合会が主幹となり、六甲山と瀬戸内海との間に広がる緑豊かなエキゾチックでおしゃれな港町神戸において、近畿各地の身体障害者団体から大勢の方が一堂に会し、私たちのことを私たち抜きに決めないでというスローガンのもと盛大に開催されました。福祉大会では議長団に神戸市高野理事長、大阪府寺田会長、京都市小坂副会長の3氏が選任され、大会宣言、括弧案閉じ、大会決議、括弧案閉じ、共に賛成多数で承認されました。相談員研修会では、講師として厚生労働省社会援護局の小川祐樹氏により、相談支援体制の充実強化と身体障害者相談員についてのテーマで講演が行われ、とても貴重な学びとなりました。最後に、神戸市浜田理事より、来年開催される京都でまた会いましょう。ということで無事閉会し、福祉大会、相談員研修会ともに充実したものとなりました。なお、今回ご参加、ご協力をしていただいた皆様、本当にありがとうございました。12月6日土曜日、盲ろう者祭り。盲は盲人の盲。中山記念会館1階、4階において、参加術者5名、体験者24名、兵庫盲ろう者友の会のイベントにおいて、獅子郷に対して参加協力の依頼があり、4回にて、あんまマッサージ体験会 を行いました。体験者の中には台湾から来られた老者の方もいました。午前中、出だしはまばらでしたが、途中から人も増えてきました。終わりかけに来られた人もいました。今後の予定。令和8年1月1日から4月末まで。気象警報が出たときは、事業を中止もしくは延期にすることがあります。予定は終了したものも含んでおります。1月9日金曜日、灘区新年懇親会12時、木曽路得意店において。1月未定、兵庫区新年懇親会、場所未定。1月9日金曜日、長田区新年会、神戸団において。1月9日金曜日、垂水区新春懇親会、開催園において。1月9日金曜日、西区新年懇親会、11時30分。チャイナラボ寮一丸前において。1月13日火曜日、垂水区女性部、ゴミの話、垂水文化センター会議室5において、講師、環境局垂水事業所、松本市、吉田市、質問形式でトークを行います。1月16日金曜日、青年部、第9回ヨガ教室、10時、総合福祉センター、体育室において。1月16日金曜日、予算委員会、各部日程調整会議、午後、総合福祉センター、2軒において。1月23日金曜日、中山 UD 映画祭、ボリューム8、35年目のラブレター、会場12時、開演13時、ピフレホールにおいて、入場にはチケットが必要です。1月25日日曜日、市神殿福祉大会午後、ピフレホールにおいて、1月30日金曜日、女性部料理10時、総合福祉センター料理教室において、1月30日金曜日、老人部、ボッチャ体験、13時30分、総合福祉センター、体育室において。2月6日金曜日、青年部、第10回ヨガ教室、10時、総合福祉センター、体育室において。2月6日金曜日、オセロ囲碁練習会、13時30分、総合福祉センター会議室 A、B において、2月6日金曜日、女性部コーラス午後、総合福祉センター体育室において、2月6日金曜日、アハキ部講習会、13時30分、総合福祉センター3、4件において、保険及びアハキに対する意見、講師、梅木茂樹氏。2月13日金曜日、女性部、料理、10時、総合福祉センター、料理教室において。2月13日金曜日、スポーツ部、フライングディスク体験会、集合時間12時45分、集合場所、市民福祉交流センター7階体育館前。必ず上履きをご持参ください。参加費無料。2月15日日曜日、兵庫区声の調べ朗読会、芦屋ルナホールにおいて。2月20日金曜日、女性部、華道、午後、総合福祉センター、会議室 B において。 2月27日金曜日、第5回理事会、13時30分、総合福祉センター2件において、2月27日金曜日、女性部、編み物、午後、総合福祉センター1件において、3月6日金曜日、中山 KLC コンサート、ボリューム13、会場13時、開演13時30分、神戸新聞松方ホールにおいて、第1部、視覚障害者による演奏、清水博子様、ピアノ、第2部、ゲスト出演、川端成道様、バイオリン、佐藤勝重様、ピアノ。春になったら、ポカポカ陽気の昼下がり、ちょっと出かけてみませんか？ KLC コンサートへいらっしゃい。今回も桜の花のように美しく、臨場感あふれる素晴らしい音楽によって、幸せホルモンがあふれ出し、冬の寒い間にうっせきした不満も溶けて流れてなくなって、心ウキウキ、もう何とも言えない、ええ気持ちになれると思いますよ。楽しみに待っていてくださいね。中山視覚福祉財団様、いつも本当にありがとうございます。なお、チケットの配布については後日お知らせいたします。3月8日日曜日から9日月曜日、文化部日志連音楽家協議会、第61回邦楽演奏会及び第62回福祉大会、東京都杉並セシオンホール日志連本部において、3月13日金曜日、女性部料理10時、総合福祉センター料理教室において、3月13日金曜日、女性部、華道編み物、午後、総合福祉センター3件において、3月13日金曜日、第2回会員研修会、13時30分、総合福祉センター会議室 A、B において、講師、丸安洋傘株式会社、常務取締役、川口博文氏。テーマ、サイレントアンブレラについて。皆様は雨降りの外出の時はどのような傘を使用していますか？大雨の時など、雨音がうるさくて周囲の状況がつかめきれない時があるのではないでしょうか？少しでも安心して歩けるよう、このほど、丸安洋傘株式会社様から、雨音をかなり軽減した傘が開発され、発売されています。今回は、その開発に至ったきっかけや、開発にあたって大変だったことなど、いろいろとご講演していただきたいと企画を考えました。一人でも多くの会員さんの参加をお待ちしています。4月1日、水曜日、花見。午前、妙法寺川公園において、4月、日にち未定、兵庫区総会、会場未定、4月3日、金曜日、長田区総会、13時30分、双葉学舎において、4月3日、金曜日、西区定期総会、10時、西区文化センターにおいて、4月10日金曜日、灘区定期総会、13時30分、会場未定。日にち未定、垂水区、基礎から学ぶ料理教室。お知らせ。マイナ保険証の本人確認について、政府広報、明日への声、より、視覚障害がある方については、顔認証を行うことや、暗証番号の入力などが困難な場合も多くあるかと思います。この場合には、マイナンバーカードを 顔認証付きカードリーダーに置いていただくことは必要となりますが、目視確認モードという機能により本人確認が実施できますのでご安心ください。この目視確認モードとは、医療機関や薬局の職員がマイナンバーカードの顔写真と患者本人が同一であるかを目視で確認することで、顔認証並びに4桁の暗証番号による本人確認を省略することができます。さらに、目視確認モードでなくても、マイナンバーカードでの受診にご不安があり、難しいと感じられた場合は、申請いただくことで、資格確認書が無償で交付されますので、これまで通り医療にかかることができます。新開地駅一番出入り口閉鎖のお知らせ。両名ビル解体撤去工事に伴い、新開地駅一番出入り口が令和7年12月1日から令和12年1月まで予定、閉鎖されます。この期間、中山記念会館へ行く際などには、別の出入り口を利用していただくことになりますので、前もって他のルートをご確認いただき、くれぐれも怪我のないようご注意ください。中山記念会館へ一番安全と思われる行き方をご紹介します。1、4番出入り口を出る。出入り口の階段を上がりきった後、下り階段が3段あります。2、西方向へ歩く。3、一つ目の音響式信号機のある横断歩道を北方向へ歩く。中山記念会館の南西角に着きます。地下鉄、板宿駅の南北連絡通路閉鎖のお知らせ。地下鉄板宿駅では、南北連絡通路の改修工事を行います。工事期間中、南北連絡通路はご利用できません。閉鎖期間、令和8年1月8日から令和8年12月末。工事に伴い、安全確保のため警備員が配置されています。通行の際は警備員の指示に従っていただきますよう、ご協力をお願いいたします。NTT 104番の電話番号案内サービス終了について、今年3月31日で NTT 104番の電話番号案内サービスが終了します。ただし、障害者のふれあい案内は今まで通り利用することができますが、次のことにご注意ください。1、NTT のサービス受付電話番号104番が0120-104565 番に変わります。2、今まで利用していた方は登録し直す必要はありません。3、初めて利用する方は登録が必要です。登録できるのは、障害者手帳を持っている方、登録受付0120-104174番で手続きしてください。4、4月1日からのサービス受付は、年中無休で9時から17時まで、料金は無料です。5、また、別に KDDI 系列の au 回線でもスマイル案内という名称で同じようなサービスを受けることができます。au 回線では引き続き104番でサービスを受け付けています。利用には登録が必要です。登録できるのは障害者手帳を持っている方。登録受付0120-944-950番で手続きをしてください。なお、手続きやサービス利用の方法など詳しいことは、NTT、 KDDI の登録受付でお尋ねください。廃業のお知らせ。有限会社ジオム社。昭和50年の創業以来、営業を続けてこられたジオム社は、諸般の事情により、今年3月31日をもって廃業されることとなりました。これまで、白杖や音声体重計など、多くの用品を仕入れさせていただき、常に誠実なご対応と確かな品質により、四市協用具購買所を支えてくださいました。長年のご尽力に対し、心より感謝申し上げます。白杖や石突き、石突きは石とつく、など、2月12日までは仕入れ可能ですが、期日前でも販売を終了する商品もあるそうです。購入をご検討されている方は、お早めに四市協へご連絡ください。アイガイドフィルム。iPhone 専用の保護フィルムです。括弧、全画面保護、無色透明、閉じ。キーボードの配置されているエリアには、碁盤の目のように触ってわかる仕切り線が引かれています。また、キーボードの5の点と確定キー、予測変換バーはザラザラした触り心地になっています。販売価格2200円、送料消費税込み。対象機種については直接お尋ねください。コアジャパン株式会社、電話03-4330-0798。第8回ロービジョンブラインド川柳コンクール作品募集。応募は当事者の方だけでなく、医療・リハビリ関係者、ご家族・友人、さらには当事者の方と直接関わりのない方も含めたすべての方が対象となります。主催、株式会社パリミキ。締め切り、1月31日土曜日。問い合わせ、ロービジョンブラインド川柳コンクール事務局。メール、lvenryu@pari-miki.jp。 会員の移動。入会者、北川久子、長田区。重山秀久、西区。田村良子、垂水区。ご請求者、坂口武史、垂水区。ことわざ玉手箱、17。馬の耳に念仏。いくら良いことを言っても、相手が理解できなかったり、全く聞く気がない場合、何の効果もないこと。類義語。犬に論語。のれんに腕押し。例文。妻に盆栽の素晴らしさを毎日話しているが、馬の耳に念仏である。これっぽっちも興味がないのだから。ところで、馬ちゃんがぼやいとったで。馬の耳に念仏を聞かせてどうするんや。それよりも、馬の口に人参の方がよっぽどありがたいがな。元気もりもり走る意欲が湧いてきて、どんなレースに出ても一着でゴールインしたるがな。ついでに騎手まで振り落としてしまうかもしれんで。普段偉そうにしている人間だって、耳にご利益のある念仏よりも、財布、がま口にお金の方がありがたいに決まってるがな。ほんまやね。しかし、他人が意見をしても、効き目のない馬の耳に念仏のような人がどんどん増えてきたら、このことわざも人間の耳に念仏に変わるかもしれんな。 編集後期、広報部長、福田正勝。皆様、明けましておめでとうございます。昨年は日本一になれなかったけど、黄色いチームの活躍や、関西万博など大いに盛り上がったね。しかし、終わらない戦争、トランプ関税、米騒動や熊による被害など、困ったことも多かったな。そこで、今年の神様のお使いである馬ちゃんと、女性初の高市総理には、働いて、働いて、働いて、働いて、働いて、景気を高い位置に押し上げ、みんな笑顔で暮らせるように、そして世界の真ん中でまばゆいくらい美しく咲き誇るような、輝け日本、輝け獅子郷にしてほしいね。ところで、馬の顔があんなに長いのは、そこの深い貝場桶の中に顔を突っ込んで餌を食べている間に、だんだん長くなったんやと思うで。ほんなら、わたいのスイカみたいなおもろい丸顔も、そこの深い入れ物で飯を食べてたら、長くなって引き締まったええ顔になるかもしれんな。でも、長くなりすぎて、キュウリみたいな顔になったら、前よりもおもろいやんけ、と、馬に笑われるかもしれんで。今年も広報部へのご支援、ご協力よろしくお願いいたします。奥付け。神戸獅子郷開放第147号。発行日、令和8年1月20日。発行者、一般社団法人、神戸市視覚障害者福祉協会、会長、浜田明信。編集者、広報部長、福田正勝。発行所、郵便番号 650-0016。神戸市中央区立花通り3丁目 4-1。市立総合福祉センター内。電話 078-371-6245。078-579-7151事業所ホームページ https://kobe-sisikyo.eek.jp 最後に盲人のための国際シンボルマークがついています。奥付け終わり。以上で神戸獅子郷開放第147号を終わります。音声役はグループ東大の曽根幸子でした。